牛若と弁慶。昔、源氏と平家が戦争してお互いに勝ったり負けたりしていた時のことでした。源氏の大将義朝には悪源太義平や頼朝のほかに今若、音若、牛若という三人の子供がありました。ちょうど一番小さい牛若が生まれたばかりの時、源氏の旗色が悪くなりました。義朝は負けて方々逃げ隠れているうちに、家来の長田の忠宗という者に殺されました。平家の大将清盛は源氏に敵を取られることを怖がって、義朝の子供を見つけ次第殺そうとかかりました。義朝の奥方の時は御前は三人の子供を連れて大和の国の片田舎に隠れていました。清盛はいくら時和を探しても見つからないものですから困って、時和のお母さんの関谷というおばあさんを捕まえて、時和のいるところを言え、言わないと殺してしまうぞと毎日ひどく責めました。時和はこのことを聞いて、お母様を殺してはすまない、私が名乗って出ても子供たちはまだ小さいから、頼んだら殺さずに置いてもらえるかもしれない、と思って京都へ出かけました。ちょうど冬のことで、雪が大層降っていました。時和は牛若を懐に入れて、音若の手を引いて、雪の中を歩いていきました。今若はその後からついていきました。散々難儀をして、清盛のいる京都の六原の屋敷に着くと、時和は、お尋ねになっている時和でございます。三人の子供を連れて出ました。私は殺されてもようございますから、母の命をお助けくださいまし。子供たちもこの通り小さなものばかりでございますから、命だけは、どうぞ、お助けくださいまし。と申しました。親子の痛々しい様子を見ると、さすがの清盛も気の毒に思って、その願いを聞き届けてやりました。それで、今若と音若とは、命だけは助かって、お寺へやられました。牛若は、まだお乳を飲んでいるので、お母さんのそばにいることを許されましたが、これも七つになると、鞍馬山のお寺へやられました。そのうち、牛若はだんだんものが分かってきました。お父さんが平家のために滅ぼされたことを人から聞いて悔しがって泣きました。毎日お経なんか読んで坊さんになっても仕方がない、俺は剣術を稽古して偉い大将になるのだ、そして平家を滅ぼしてお父様の仇を討つのだ、こう牛若は思って急に剣術が習いたくなりました。鞍馬山の奥に僧正ヶ谷という谷があります。松や杉が茂っていて、昼も日の光がささないようなところでした。牛若は一人で剣術をやってみようと思って、毎晩人が寝静まってからお寺を抜け出して僧正ヶ谷へ行きました。そしてそこにたくさん並んでいる杉の木を平家の一門に見立てて、その中で一番大きな木に清盛という名をつけて、小さな木立ちでポンポン打ちました。すると、ある晩のことでした。牛若がいつものように僧正ヶ谷へ出かけて、剣術のお稽古をしていますと、どこからか鼻のバカに高い見上げるような大男が、手に羽うちわを持って、ぬっと出てきました。そして、黙って牛若のすることを見ていました。牛若は不思議に思って、お前は誰だと言いますと、その男は笑って、俺はこの僧正ヶ谷に住む天狗だ。お前の剣術はまずくって見ていられない。今夜から俺が教えてやろう。と言いました。それはありがとう。じゃあ教えてください。と牛若は木立ちを振るって打ってかかりました。天狗は軽く羽うちわであしらいました。この時から天狗は毎晩牛若に剣術を教えてくれました。 牛若はずんずん剣術がうまくなりました。するうち、牛若が毎晩遅く僧正方にへ行って、怪しい者から剣術を教わっていることを和尚さんに告げ口したものがありました。和尚さんはびっくりして、早速牛若を呼んで髪を剃って坊さんにしようとしました。牛若は嫌ですと言いながら、いきなり木立に手をかけて怖い顔をして和尚さんをにらめました。その勢いに恐れて髪を剃ることはやめました。牛若はこうしているとまた坊さんになれと言われるに違いないと思って、ある日そっと鞍馬山を降りて京都へ出ました。牛若はもう十四五になっていました。その頃、京都の北の比叡山に弁慶という強い坊さんがありました。この弁慶は生まれる前、お母さんのお腹に18ヶ月もいたので、生まれるともう3つぐらいの子供の大きさがあって、髪の毛がもじゃもじゃ生えて、大きな歯がニョキンと出ていました。そしてずんずん口をききました。ああ、明るい。初めてお母さんのお腹から飛び出した時、こう言っていきなりちょこちょこと歩き出したそうです。お父さんは気味を悪がって、大きくなるとすぐお寺へやってしまいました。お寺へやられても、生まれつき体操気の荒い上にこの上なく力が強いので、少し気に食わないことがあると他の坊さんをぶちました。ぶたれて死んだ坊さんもありました。みんなは弁慶というと震え上がって怖がっていました。そのうちに比叡山の斎藤の武蔵坊というお寺の坊さんが亡くなりますと、弁慶は勝手にそこに入り込んで、斎藤の武蔵坊弁慶と名乗りました。ある時、弁慶は思いました。宝は何でも千という数を揃えて持つものだそうだ。奥州の秀平はいい馬を千匹と鎧を千両揃えて持っている。九州の松浦の太夫は弓を千丁とうつぼを千本揃えて持っている。俺も刀を千本揃えよう。都へ出て集めたら千本くらいわけなくできる。こう考えて弁慶は、黒糸落としの鎧の上に墨染めの衣を着て、白い頭巾をかぶり、薙刀を杖について毎晩五条の橋のたもとに立っていました。そして良さそうな刀を刺した人が来ると、出し抜けに飛び出していって奪い取ります。逃げようとしたり素直に渡さなかったりする者は薙刀で薙倒しました。するとこの頃は毎晩五条の橋に大坊主が出て人の刀を取るという評判がパッと高くなりました。坊主ではない天狗だというものもありました。そしてみんな怖がって、日が暮れると五条の橋を通るものがなくなりました。ある時、弁慶が取ってきた刀を出して数えてみますと、ちょうど999本ありました。弁慶は喜んで、うまいうまい、もう一本で千本だぞ。おしまいに一番いい刀を取ってやりたいものだ、と独り言を言いました。そしてその晩はわざわざ五条の天神様にお参りをして、もう一本で千本になります。どうぞ一番いい刀をお授けください、と言って、それからいつものように五条の橋の下へ行って立っていました。牛若は五条の橋の大泥棒の噂を聞くと、ふん、それは面白い、天狗でも鬼でもそいつを任して家来にしてやろう、と思いました。月のいい夏の晩でした。牛若は腹巻きをして、その上に白いひたたれを着ました。そして小金作りの刀を履いて、笛を吹きながら五条の橋の方へ歩いていきました。橋の下に立っていた弁慶は、 遠くの方から笛の音が聞こえてくると、来たな、と思って待っていました。そのうち笛の音はだんだん近くなって、色の白いきれいな稚児が歩いてきました。弁慶は、なんだ子供か、とがっかりしましたが、その履いている太刀に気がつくと、おや、これは、と思いました。弁慶は橋の真ん中に飛び出していって、牛若の行く道に立ちはだかりました。牛若は笛を吹きやめて、邪魔だ、どかないか、と言いました。弁慶は笑って、その太刀を渡せ、どいてやろう、と言いました。牛若は心の中で、こいつが太刀泥棒だな。よしよし、一つからかってやれ、と思いました。欲しけりゃ、やってもいいが、ただではやれないよ。牛若はこう言って、きっと弁慶の顔を見つめました。弁慶は苛立って、どうしたらよこす、と怖い顔をしました。力ずくで取ってみろ、と牛若が言いました。弁慶は真っ赤になって、なんだと、と言いながら、いきなり薙刀で横殴りに切りつけました。すると牛若は、とうに二三軒後に飛びのいていました。弁慶は少し驚いて、また切ってかかりました。牛若は、ひょいと、橋の欄干に飛び上がって、腰に刺した扇を取って、弁慶の眉間をめがけて打ちつけました。不意を打たれて弁慶は、面食らったはずみに、薙刀を欄干に突き立てました。牛若はその間に、素早く弁慶の後ろに降りてしまいました。そして、弁慶が薙刀を抜こうと焦っている間に、後ろからドンと、ひどく突き飛ばしました。弁慶は、そのままトントンと、五六軒飛んでいって、前へのめりました。牛若は、すぐとその上に、馬乗りに乗って、どうだ、参ったか、と言いました。弁慶は悔しがって、跳ね起きようとしましたが、重い石で押さえられたように、ちっとも動かないので、うんうんうなっていました。牛若は背中の上で、どうだ、降参して、俺の家来になるか、と言いました。弁慶は並行して、はい、降参します。ご家来になります。と答えました。よしよし、と牛若は言って、弁慶を起こしてやりました。弁慶は、両手を地について、
私は、これまで随分強いつもりでいましたが、あなたには叶いません。あなたは、一体どなたです?
と言いました。牛若は威張って、俺は牛若だ!と言いました。弁慶は驚いて、
じゃあ、源氏の若君ですね?
と言いました。うん、様の神義朝の抜歯だ。お前は誰だ?
どうりで、ただの人ではないと思いました。私は、武蔵坊弁慶というものです。あなたのような立派なご主人を持てば、私も本望です。と言いました。
これで、牛若と弁慶は、主従の固い約束をいたしました。牛若は、間もなく元服して、九郎義経と名乗りました。そして兄さんの頼朝を助けて、平家を滅ぼしました。弁慶は、義経と一緒に、たびたび戦に出て、手柄を表しました。後に、義経が頼朝と仲が悪くなって、奥州へ下った時も、始終義経のお供をして、忠義を尽くしました。そしておしまいに、奥州の衣川というところで、義経のために、討ち死にをしました。その時、体中に矢を受けながら、じっと立って敵を睨みつけたまま死んでいたので、弁慶への太刀往生だと言って、みんな驚きました。Thank you.
本オーディオ商品の著作権はパンローリング株式会社に帰属しております。音声の前編一部抜粋などに関わらず、複製、販布、販売、また動画、音声投稿ウェブサイトなどインターネットへのアップロード、配信ができる状態にすること、ファイル共有ソフトなどを利用した違法なダウンロード行為は、すべて著作権法により固く禁じられております。本オーディオ商品には購入者情報が付与されており、違法で流出また取得した場合、理由の遺憾を問わず、著作権法第119条1項に基づき、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金の併下またはいずれかが科せられる刑事罰及び損害賠償として民事責任に問われます。制作著作パンローリング株式会社。